ラジオ御用聞き高田院長の
何でも聞いてちょう。はい、皆さんこんにちは、総合大学会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。
はい、はい、さてこの番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が、皆さんに成り代わり大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて鳩山さん、今日はですね、認知症についてちょっとお話を聞いていこうかなと思ってるんですけども、ちょっといきなり無茶振りしますけども、
はい、
認知症と聞いて鳩山さんどう思われます？
いや、もう認知症って聞いても絶対に私は、うん、関係ないところで最後を迎えたいなって思ってるんですけど
そうですよね。やっぱどうしてもこう認知症っていうとですね、ちょっと暗いイメージとか怖いっていう不安っていうねイメージがあるかと思うんですけども、どうしてもこの、高齢化が進んでいくとですね、この認知症の方ってどうしても増えてくるっていうのが現実なのかなと思ってます。鳩山さんもどうですか？やっぱ怖いと思いますよね。
いや、怖いですよ。そしてまた家族に、ね、認知症の人が出るっていうのも不安ですよ。どう対処していいかわからない。
そうなんですよ、結局他人事では済まないというところがね、やっぱちょっとそこも怖いところかなと思うんですけども、で それでですね、今日はですね、ちょっと名前が難しいんですけどごめんなさいね、認知症看護認定看護師さんの、島橋誠さんを、ゲストに迎えて、認知症についていろいろとお話を伺っていこうかと思います。島橋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけでですね、認知症についてちょっと今日は聞いておこうかと思うんですけども、いきなり名前が難しいってちょっと愚痴ちゃいましたけどもすいません、認知症看護認定看護師ちょっと長ったらしいかなとちょっと思うんですけども、
長いですね。
これどんな看護師さんなんでしょうかね？
これはですね、公益社団法人日本看護協会がですね、基準カリキュラムを作りまして、それに、カリキュラムをもとに6ヶ月間の研修をした後に、認定審査を受けて合格したものが認知症看護認定看護師になれるというふうなところで、病院であったりとか施設であったりとか訪問看護ステーションなどなどで、様々な、認定看護師が活躍しています。
認知症に関する知識が豊富、他の方よりも豊富で、しかもちゃんと、公的機関から認められた看護師さん、そんな感じでしょうかね？
そうですね、国家資格ではないんですけれども、日本看護協会の認定というふうなところになります。
なるほど。で、島原さん、確かいつでしたっけ、うちに見えたのって去年でしたっけ？
そうですね、今年の1月に就職させていただきました。
で、今まで半年ぐらいですね、経ったわけなんですけども、これまで何かやってみえたことって、うちでのことも含めて、今までのことも含めて何か特別やってみたことってありますか？
そうですね、臨床時代には、私自身が、認知症看護認定看護師の資格を取得しまして、そこで実践を積んだ後に、縁があって東京の日本看護協会の方で認知症看護認定看護師の育成に携わっていました。で、そういったきっかけもあって、国の方からもどんどんこれから認知症の人にちゃんと対応できる看護師を増やしていきたいというふうなところで、全国統一した研修テキストを作ろうというふうなところで依頼されて作らせていただいているところでございます。はい、
なるほど、テキストもあるんですね。で、これからちょっと認知症について聞いていこうかと思うんですけども、やっぱ先ほども少し、触れましたけども、若干やっぱ怖いとかね、不安っていう思われる方多いと思うんですけども、これなんでっていうと、これまた無茶ぶりな質問なんですけども、
はい、
これどう対応していくと、いいんでしょうかね？
そうですね、私もですね、長年教育とかに携わらせていただいて、認知症の方の気持ちを本当に理解しているかというと、そうではないです。やはり私自身も認知症になったら怖い、これまでの記憶がやっぱり抜け落ちていってしまうっていうようなところで、怖いというふうなところが正直なところですけれども、認知症っていうのは本当に世界的に見ると、日本だけではなくって世界的に見ると4秒に1人の方が認知症になっているん ですね。
4秒です。時間ですね。4秒です、ね。
はい。4秒に1人が認知症になっているというふうなところで、せめて私たちにできることは、どんな病気であってもそうかもしれないんですけれども、やっぱりなったら怖いっていうふうな思いは払拭はできないと思います。ですけれども、認知症になっても周りにサポートしてくれる人たちがいるんだというふうな地域というか病院というか、そういうふうなものを作っていくことによって、少しでも認知症になってももう全て終わりじゃなくって、周りに助けてくれる人たちがいっぱいいるんだっていうふうな社会を作っていきたいと思います。
なるほど。例えば4秒に1人だそうですよ。びっくりですね。
すごいスピードで増えて、
多いんですね。
ですね。
今ちょっとお話聞いたところなんですけど、周りがサポートできる体制が整えていくことが重要だっていう話だったと思うんですけども、
はい、
あとはその自分がその結局どうなっていくかということを知っていくことも一つの不安を和らげる要素というかね、手段かなとも思うんですけども、
はい、
どうですかね。その病気について知るっていうことも一つの手段かなと思うんですけど、どう思われます？
そうですね。結構認知症になった方ってご自身で結構勉強されるんですよね、うんうんうん、自分自身が今後どうなっていくかとか、そういうような方が結構多いというような今まで の接してきた中での印象です。ですから、私たちは、そういったご本人がこれからどうなっていくのかっていうのを知っているわけですから、やっぱりそういった気持ちっていうのをこちら側が一方的にサポートするではなくって、本人たちの声を聞きながらどういうふうなサポートとか社会資源があればいいかっていうのをしっかりと本人の口から聞いて上でサポート作り、体制作りをしていく必要があるかなというふうに思っております、
なるほど。結局その周りもちゃんと、ある程度こう知った上で接するっていうところは重要なのかなっていうふうに思うんですけども、なんかこう接するときに今ちょっとお話があったかもしれませんけど、気をつけることとかって何かありますか？
そうですね、やはりもちろんあなたのことを理解してますよっていうのは大事だとは思うんですけれども、やっぱり私もいつもそうなんですけれども、結構はよく認知症の方と関わっていると記憶がどんどん失われていくんだとか、あれ忘れちゃったけどどうしようとか言っていて、いろんな対応の方法があって、私でも忘れちゃうよとか、結構そういうふうな対応もあるとは思うんですけれども、やはりそれは正常な加齢によるもの忘れと認知症によるもの忘れっていうのは質がやっぱり違いますので、ですからやっぱり本当に怖いですよねとか、そういうふうな言葉かけをしながら、怖いながらにも、じゃあどういうふうな、私たちはお手伝いができますかとか、そういうふうに声をかけています。
なるほどね、結局だって安心させてあげるっていうのが一番重要なことなんでしょうかね。
そうですね。
あとね、このラジオを聞いてられる方は皆さん知りたいことだと思うんですけれども、認知症にならない方法ってありますか？
そうですね、結構その認知症の予防として、その生活習慣病ですね、特に糖尿病とかの方が認知症に移行するリスクが高いというふうに言われてますけれども、正直どんだけ生活習慣の改善して予防していたとしても、なる人はなってしまうので、あまり私予防の話をするのは好きではないんですけれども、予防しなかったからなってしまったっていうふうに責められるのが一番ご本人にとって辛いかなと思いますので、一応生活習慣病への対策っていうのはもちろん認知症のリスクを下げますよというような話はありますけれども、それプラス、それだけではなく、予防しててもなってしまう人はなってしまうので、そういったところのサポートっていうのも必要かなと思います。
まあそうですね、結局は、まあ、ある意味仕方ないところもあるんでしょうけど、うん、まあ、とりあえず、まあ、生活習慣病って認知症だけじゃないですからね、まあ、その予防というかそれに対する、生活習慣を改めるということは日頃からやっておいても、まあ、まあ少なくとも損はないですからね。
あ、損はないですね、はい。まあ、ただ、青魚が結構いいっていう
見せられていて、鳩山さん大魚だったそうですよ。
聞いてもう早速買いやってみようかと。
これもう売り切れちゃいますよ。
結構ですね、私も地方の出身でして、一回ちょっと日本海沿いのちょっと村にインタビューに行ったことがあるんですけれども、本当に皆さん100歳以上で元気で、うん、もう本当に認知機能も本当にしっかりしてる方たちばっかりで、うん、そういうのを目にするとやっぱり青魚とかそういうふうなものも大事なのかなと思ったりもしますね。
やっぱり噂だけじゃなかったんです ね、
ね、そうですね。あと、そうですね、あと今大友会に見えてですね、やってみえたこととかこれからやってみたいことって何かありますか？意気込みなんかも一緒に語ってもらうといいかなと思うんですけども。
あ、そうですね、まず大友会では一応ありがたいことに専従として、認知症看護認定看護師の仕事を、任せていただいておりますので、まあ、一つの病棟ではなくていろんな病棟からまあ、依頼があったりとか、あるいはこちらから見に行って気になる患者さんに対してアプローチをしたりとかしているところです。で、あと認知症専門、専門ケアサポートチームというのを本格的に、6月から立ち上げまして、まあ、それで週に1回チームでラウンドをしてカンファレンスをしたり、どういうふうな治療方針にしていくかっていうふうな会議をしてサポートをしているところです。で、もう一つは、これもまた、6月からちょっと試行的に始めているんですけれども、どうしても認知機能が低下していたりとかすると、うん、歩けないんだけれども歩いてしまって転倒してしまうっていうふうなケースがやっぱり病棟であって、でその中でやはり病棟の看護師の数が少なかったりとかすると、どうしても病棟の中でその監視下というか監視せざるを得ない状況に追い込まれていて、まあ、看護師もかなりの負担を強いられていると思うんですけれども、まあ、そういったことをですね打開するために院内デイケアというのを始めて、まあ、それにとって、よって、まあ、そういったナースステーションで 2,3 時間ずっと座ったりとかしていた患者さんにデイケアに参加してもらって、まあ、普段の生活に近い環境を作っていくっていうふうなところで、で、まあ、特別なですね、まあ、リハビリテーションとかをするとかではなくって、本当にリビング感覚で新聞を読んだりとか紅茶を飲んだりとか、あとコーヒーですね、コーヒーを飲んだりとか、あとやっぱり雑談とかをしたりして、それによってですね、今データとかを取ってるんですけれども、それによってその夜間の不眠時とか不穏時の薬を使わなくて済んだりとか、立ち上がって、まあ、いわゆる歩き回ったりとかするような行動が減ったりとか、拘束時間が減ったりとか、そういうふうないいメリットも生まれてきてますので、ぜひ患者さんもなるべくそのスムーズに、ただ単に原因疾患の治療を終えて帰るだけではなくって、精神的にも穏やかに、そして、元の日常生活っていうのをなるべく水準を下げないように、うん、元の場所に戻っていただくっていうふうな意味合いでやっているところです。
院内デイケアですね。
はい、
僕もちょっと行ってみたくなりました。はい、というわけで今日は、またちょっとまた言えないんですけども、読まないと認知症看護認定、看護師さんの島橋さんに、あ、違った、認知症看護認定看護師さんだよね。あと一つだけ言いたい、あ、そう、まだ言いたかったそうです。閉めちゃおうかと思ったんですけども、はい、どうぞ。
はい、ですね、看護部長の方から、もう 全面的にアピールをしてきてくださいというふうに言われておりますので、確かに総合大誘拐病院では、他の施設病院に比べて、まあ、設備とかですね、医療機器とかそういった最新のものはないかもしれないです。ですけれども、私たちは、まあ例えば認知症の話ですけれども、ちゃんと原始感を治すだけではなくって、精神状態も穏やかに、そして ADL の水準も落とさずに、元の生活に戻っていくようにしていきたいと思いますし、総合大誘拐病院なら安心して、認知症であったとしても、行ってみたいって思えるような、ちょっと野望というか大それたことを申しますと、まず私の目標としては、一宮市一、認知症の方に優しい病院にしていきたいというふうに考えております。すいません。
はい、ありがとうございます。一宮一なんて言わずに世界一を目指してもらいたいと思ってます。別にうちちゃんと新しいもの入ってますからね。
でも私認知症になったら島橋さん、はい、お世話お願いしますよ。
あ、私が先になるかもしれませんね。
お互いに頑張りましょう。はい、支え合いの気持ちでやっていきたいと思います。はい、はい、というわけで、今日は、認知症看護認定看護師さんの島橋さんに、ゲストに来ていただきました。どうもありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。
まあこれでなんか、まあ、僕お互いに認知症にならないように鳩山さん頑張っていきましょう。
もう今日から私毎日青魚を食べたいと思います。
はい、というわけで、お送りしてきました、ラジオ御用聞き高田院長の何でも聞いてちょ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。この番組がですね、皆さんの明日からの、生活に役立てていただければ幸いです。それでは皆さん、お大事にしてください。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大誘拐の提供でお送りしました。